聖書エレミア書23章3から4節、ヨハネによる福音書21章18から25節。この私が群れの残った羊を追いやったあらゆる国々から集め、元の牧場に帰らせる。群れは子を産み、数を増やす。彼らを牧する牧者を私は立てる。群れはもはや恐れることも怯えることもなく、また迷い出ることもないと主は言われる。はっきり言っておく。あなたは若い時は自分で帯を締めて行きたいところへ行っていた。しかし年を取ると両手を伸ばして他の人に帯を締められ、行きたくないところへ連れて行かれる。ペトロがどのような死に方で神の栄光を表すようになるかを示そうとして、イエスはこう言われたのである。このように話してからペトロに、私に従いなさいと言われた。ペトロが振り向くと、イエスの愛しておられた弟子がついてくるのが見えた。この弟子は、あの夕食の時、イエスの胸元に寄りかかったまま、主を裏切るのは誰ですかと言った人である。ペトロは彼を見て、主よ、この人はどうなるのでしょうかと言った。イエスは言われた。私の来る時まで彼が生きていることを私が望んだとしても、あなたに何の関係があるか。あなたは私に従いなさい。それでこの弟子は死なないという噂が兄弟たちの間に広まった。しかしイエスは、彼は死なないと言われたのではない。ただ、私の来る時まで彼が生きていることを私が望んだとしても、あなたに何の関係があるかと言われたのである。これらのことについて証しをし、それを書いたのはこの弟子である。私たちは彼の証しが真実であることを知っている。イエスのなさったことはこの他にもまだたくさんある。私は思う。その一つ一つを書くならば、世界もその書かれた書物を収めきれないであろう。説教、主イエスに従う。ただいまご一緒にヨハネ福音書の言葉に聞きました。主イエスは次のように語っておられます。あなたは私に従いなさい。シエスが弟子のペトロに言われた言葉です。シエスの弟子たちは弟子になるときに大抵、来なさいとか従いなさいとシエスから声をかけられました。ただし弟子になるというのはその場だけで終わるものではありません。生きている限り続くものです。ですから弟子になるのはいつまでも従い続けるということです。人によって違いますけれども、何年、何十年と主イエスに従います。その間に自分にもいろんなことが起こりますから、従うための心構えが必要かもしれません。どういう心構えでいればいいのか。主イエスは今日の箇所で大事なことを教えてくださっています。ところでシエスは復活なさってから弟子たちに姿を現されました。このヨハネ福音書では今日の箇所の前でシエスが3度目に姿を現されたことを伝えています。この時シエスと弟子たちは一緒に食事をなさいました。食事が終わってからペトロはシエスから私の羊を飼いなさいと3回言われました。ペトロは羊飼いになるようにと言われたわけです。それでシエスが世話をしておられた羊、すなわちキリスト者の面倒を見るのをシエスの代わりにすることになりました。ヨハネ福音書にはシエスがご自分を良い羊飼いに例えておられる箇所があります。シエスは良い羊飼いですので、羊のためには命を捨てになってまで羊を守ろうとなさいますし、ご自分の羊をよく知っておられます。 羊もシュエスを知っていました。シュエスと羊の間はとても良い関係です。その羊の面倒をペトロはシュエスから任されました。この羊の群れは教会を指しています。ペトロはシュエスから教会を任されたわけです。プロテスタント教会の聖職者を牧師というのも羊飼いから来ています。羊の群れのお世話をいたします。ですからペトロがシュエスから羊の面倒を任されたのは、教会に当てはめますと、すべての教会の責任を担う牧者として任命されたようなものです。ペトロの責任は重大です。そのすぐ後が今日の箇所の始まりの18節です。ペトロはシュエスから言われました。若い時は行きたいところへ行っていたのに、年を取ってから行きたいところへ連れて行かれる。どういう意味のことを言われたのか、この文章だけでははっきりいたしませんが、少なくともペトロの自由が奪われるのは明らかです。この文章の意味は19節ではっきりいたします。ペトロがどのような死に方で神の栄光を表すようになるかを示そうとしてとあります。ペトロの死に方が言われたわけです。ペトロは自由を奪われて死にます。牧者としての重い責任があったとしても、命を奪われてしまうわけです。しかもペトロの死は神の栄光を表すものと言われています。ペトロが死ぬことで神が崇められます。ペトロは神のために死ぬわけですから、殉教者になります。ペトロはシュエスから殉教して生涯を終えることを予言されたのです。その後ペトロはシュエスから、私に従いなさいと言われました。殉教のことがなければ、単純にシュエスに従っていけばいいのだと思いますけれども、ここでは殉教を予言された後の従いなさいです。単純に従うだけでは済みません。殉教するまで従ってきなさいと言われたのです。シュエスに従うのは、シュエスを通して伝えられた福音を人々に述べ伝えるためです。伝道者として従いなさいと言われたわけです。ここでは殉教に触れていますので、伝道によって人々と衝突して迫害されるのは間違いありません。迫害の結果、死が待ち受けていることが分かっているにもかかわらず、シュエスに従うわけです。死を恐れないで従います。言葉を変えますと、ペトロはシュエスからすべてをシュエスのために捧げる、文字通りの意味での献身を求められました。シュエスが十字架で死なれる前日にも、シュエスとペトロは似たような会話をしています。13章に書かれていますが、シュエスはペトロに、ご自分が行くところにペトロは今ついてくることができないが、後でついてくることになると言われました。シュエスはご自分が死んで天に浮かれますが、ペトロは一緒に天に行くことはできないとおっしゃいました。これを聞いたペトロは、シュエスの言葉の意味が理解できなくて、なぜ今ついていけないのですかと、あなたのためなら命を捨てますと申しました。ペトロは自分に何が起きてもシュエスにどこまでも従っていくつもりでした。献身の意思を持っていたわけです。ところがペトロは自分の意思とは裏腹の行動をしてしまいました。すぐ後でシュエスが捕らえられ裁判にかけられた時、彼はこっそりと裁判の様子を見に行きました。その時周りの人から、あなたはシュエスの弟子だと言われて、思わずシュエスを知らないと言い返してしまいました。あなたのためなら命を捨てますとまで言っ ったのに、シエスに従うことができませんでした。シエスが今日の箇所で、私に従いなさいと言われたのは、ペトロがシエスに従えなかったことと無関係とは思えません。ペトロはもう一回、シエスに従う機会を与えられたのだと思います。献身するようにと言われました。十字架の前の時にはペトロは自分の死については何も言われませんでしたが、今度は将来の殉教ということがはっきりと示されました。自由を奪われますし、シエスに従うことで苦難を受けるようになるのは明白でした。それでも従うかどうかでした。これを悩まずにいられるでしょうか。シエスに従うのは茨の道を進むようなものに思えます。シエスもそのことを否定なさいません。従わせようとなさるなら、本当だったら悪いことは隠しておきたいものですが、殉教するとおっしゃいました。従うのは楽ではないのは確かです。しかし、イエスは前にこういうことも語っておられました。私に従う者は暗闇の中を歩かず、命の光を持つ。イエスに従う人は命の光、すなわち永遠の命を持たされています。だから従う人は暗闇の中を進みません。復活なさって永遠の命に生きておられるシエスがおっしゃるのですから間違いありません。従うのは楽ではない、苦労が絶えない、そうかもしれません。そうだとしましても、シエスに従う人はシエスから永遠の命が約束されています。私たちがシエスから従いなさいと言われるのは永遠の命に招かれているからです。シエスの約束ですから、この世での命を奪われたとしても、私たちに与えられた永遠の命は奪われません。従うのは茨の道だとしましても、その先は天国に続いています。シエスはペトロに、私に従いなさいと言われた後、立ち上がって歩き出されたのかもしれません。ペトロもシエスの言葉に答えてシエスに従っていきました。シエスの代わりに牧者になり、神の栄光を表すためについていきました。ペトロがふと振り返ると、シエスが愛しておられた弟子もついてくるのが見えました。この弟子は名前がわかりませんが、よくシエスのマナ弟子と言われますので、ここでもマナ弟子と呼ぶことにいたします。このマナ弟子はヨハネ福音書だけに出てきます。この福音書で初めて出てくるのは十字架の前の食事の場面です。シエスと弟子たちが一緒に食事をしていた時、シエスがこの中にご自分を裏切る者がいるとおっしゃったので、マナ弟子は誰のことですかと尋ねました。このマナ弟子はシエスが復活なさった後、ペトロたちと一緒にシエスと食事をいたしました。シエスとペトロが言葉を交わされた後、マナ弟子もシエスに従っていきました。ペトロはマナ弟子を見てシエスに、この人はどうなるんでしょうかと尋ねました。マナ弟子がこの後どうなるのかペトロは気になったようです。マナ弟子が弟子仲間ということもありましたし、自分は殉教を予言されましたので、だったら彼は一体将来どうなるんだろうと気にするのは自然なことかもしれません。するとシエスはお答えになりました。私の来る時まで彼が生きていることを私が望んだとしても、あなたに何の関係があるか。 主イエスの言葉は意味が分かりづらい部分もありますが、主イエスが来られる時とは世の終わりの再臨です。マナ弟子が再臨まで長生きすることを主イエスが望んだとしても、ペトロには関係がないと言われたんでした。マナ弟子は再臨まで生きるわけです。ペトロと違って生きながらえます。主イエスに従う人であるのに、ペトロとマナ弟子の人生は随分違うように思いますが、人生は人によって違いますから、それはそれで仕方がないことです。まあそうは言っても他人のことは気になるものです。人生で人と比べて損していないかどうか、まあついそういうところに目を向けてしまいがちです。他人は他人、自分は自分と、まあはっきり割り切れなくて、他人を羨んでしまいます。ペトロもそうならないとは言えません。自分に苦難の死が迫っているのに、マナ弟子が生きながらえることにやりきれなさを感じて、従う意志が揺らいでしまうかもしれません。主イエスはマナ弟子のことでペトロが従う意志を失わないように、あなたに何の関係があるのかと言われたのだと思います。それだけではなくて、主イエスはここでもう一度、あなたは私に従いなさいと言われました。今度は先ほどと違って、あなたはと付け加えて、あなたということを強調しておられます。言葉を補って訳すとすれば、あなたはとにかく私に従いなさいと、まあそういうふうにしたらいいかもしれません。周りのことに気を取られないで従ってきなさいと語っておられるんです。ペトロはペトロ、マナ弟子はマナ弟子。ペトロは主イエスに従い、マナ弟子も主イエスに従います。それでいいわけです。両者とも主イエスに従いますが、人生は同じではありません。私たちもそうではないでしょうか。主イエスに従って永遠の命を与えられて、天国に向かって進んでいます。主イエスに従うということも、天国という目標も同じです。でも一人一人にはそれぞれの人生があります。寿命が違います。一生の間にできることも違います。同じようにしようとしても無理なんです。ですから主イエスから、あなたはとにかく従いなさいと言われたときに、他人と比べても意味がないことに気づかされます。とにかく主イエスに従っていけばいいのだと自分に言い聞かせます。ペトロも主イエスの言葉を聞いて納得させられたと思います。ところが、主イエスの言われた言葉が教会に広まっていくうちに、マナ弟子は死なないという話になっていきました。主イエスはマナ弟子が死なないとおっしゃったのではありません。ペトロと違って生きながらえると言おうとなさったのだと、福音書を書いたヨハネはわざわざ主イエスの言葉の正しい意味をここで伝えています。まあ、ここからわかりますのは、マナ弟子がペトロよりも実際に長く生きたことです。マナ弟子の方は死なないという話が広まったぐらいですから、主イエスが言われた通りペトロよりも長生きしたのは間違いなさそうです。マナ弟子が主イエスに愛されていたことと、主イエスに従いながら長生きしたことを考え合わせますと、ペトロ亡き後、ペトロが任された教会をマナ弟子が受け継いだことが考えられます。そうだとしますと、主イエスはマナ弟子が長生きすると言われたことによって、教会をペトロからマナ弟子に受け継がせると言われたわけです。ペトロに対しては、牧者の後任は考えてあるという意味になります。だから安心してあなたは従ってきなさいと イエスは語りかけられたんです。まあ、羊の立場からしますと、牧者がいなくなるのは困ります。食事に困るかもしれません。敵に襲われた時に守ってくれる人がいません。何といってもイエスに従う時に迷うかもしれません。そうならないようにイエスはまな弟子に牧者を受け継がせるおつもりでした。教会がご自分に従う時に影響が出ないように考えておられます。ただまな弟子も長生きはしますが、いつか死んでしまいます。たとえその時が来てもイエスは良い羊飼いですから、牧者に従う羊が困らないように後々のことまで考えておられるはずです。なぜならもともとはイエスの羊だからです。イエスはご自分を信じ従う人たちのためにペトロやマナ弟子をはじめ数多くの牧者をお立てになります。牧者をご自分に従わせることでご自分を信じる人たちを従わせます。他の人たちに気を取られないで、あなたは従いなさいと私たちにも声をかけてこられます。最後の24節と25節はこの福音書の結びです。24節にはこの福音書を書いたのはマナ弟子であると書かれています。著者が誰であるか議論のあるところですけれども、マナ弟子は要所要所で出てきます。先ほども申し上げました通り、マナ弟子が初めて出てくるのは十字架の前の食事の時でした。またイエスの十字架の下に立ってイエスから母マリアをあなたの母と言われたのはこのマナ弟子でした。それからイエスが復活なさった日の朝、墓に駆けつけたのはペトロとマナ弟子でしたし、ガリラヤ湖で復活なさったイエスに初めに気づいたのはこのマナ弟子でした。マナ弟子はイエスに愛されていましたし、マナ弟子もイエスを愛していたことがよくわかります。その彼がこの福音書を書いたと自ら書いているのは、この書の内容が真実であることを言いたいためではないかと思います。教会はこの書に書かれていることを信じてイエスに従っていくべきだと訴えているんです。そして最後の25節には、イエスのなさったことは書物には収めきれないと書いています。この福音書の内容が不十分ということでは決してありません。こういう大げさな結びの言葉は昔の書物にはよくあったと言われています。しかし一概に大げさとも言い切れません。イエスに従った人たち、まあ私たちも含めてですけれども、これらの人たちにイエスがなさったことの数は膨大です。それらも含めたら到底書ききれないという意味にも取れます。この福音書とは別に私たち従う者の証が加わるわけです。あなたは私に従いなさいとイエスから言われています。イエスは私たちを従わせたいのです。誠の牧者であるイエスに従いながらイエスがなさったことを証ししていくのが教会なのです。お祈りいたします。教会の頭、主イエスキリストの父なる神よ、イエスキリストは私たちを召して従わせてくださいました。主キリストご自身が先立って進んでいかれ、私たちが進む道をお示しくださいます。主キリストが尊い血を流され、私たちに永遠の命を得させて天の御国に進ませてくださり、深く感謝をいたします。私たちは従いなさいと言われ、各々が献身を促されました。 自分には小さなことしかできないかもしれません。しかし私たちの誠の牧者は主キリストだけですから、主の御心と信じて謙虚に従うものとさせてください。優る誠実に教会総会を終えて、新たな思いで新年度を始めたこの教会をどうか祝福してください。集う一人一人を顧みてください。来たる聖日には伝道礼拝を計画しております。この礼拝にもどうか多くの方を呼び集めてくださいますようにお願いいたします。教会の中には病気の人や心や体の弱っている人がいます。どうかあなたが励ましてください。必要なものをこと書いている人の必要をどうか満たしてください。悲しむ人、悩む人を慰めて助けとなってください。看病している人、介護している人の健康をどうかお支えください。苦しみながら過ごしている人たちが世の中には大勢います。その苦しみに目を留めてください。助けと望みとをお与えください。そしてあなたが慈しみに満ちたお方であられることを知ることができますように導いてください。この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。